今日はサウルとヨナタンの違いということで、第一サムエル記の14章を中心に御言葉を見ていきます。ヨナタンはサウルの息子であったわけですけれども、しかし信仰はかなり違うものであったと思います。ちょうどこの時にはペリシテ軍がこのイスラエルを攻撃してくるというような非常に危急存亡のような状態の中にありましたけれども、ヨナタンは神様が必ず成してくださる、勝利を与えてくださる、その信仰を彼は持ち、そしてまたヨナタンは神に従うものであったということを見ることができると思います。そしてこの要点は何かっていうと、この人数が少ない、多い、そういう問題ではないということです。神様は偉大な方であり、そして私たちがその方により頼んでいくならば、たとえ自分は力がなくても神様が味方となってくださり、必ず勝利を与えてくださる、そのことを私たちはこのヨナタンの信仰から学ぶことができると思います。このヨナタンのこの信仰、そしてまたペリシテ人との戦いですけれども、13章のところを見るならば、このイスラエルの兵士たちはおよそ3000人、逆に13章の5節を見るとペリシテ人はなんと戦車が3万両、騎兵6000、そして海辺の砂のように数多くの兵たちであった。全く勝ち目はないわけです。ところがこのヨナタンはどうしたのか。14章の1節を見ると、向こう側のペリシテ人の先人の方へ行こうと言ったわけです。これはもう非常に無謀なことであるわけです。この先人に集まっている兵士っていうのはよりすぐりの兵であり、非常に屈強な兵士たちの集まりであったわけです。もし先人の兵たちが敗れてしまったら、もうそれこそこの軍隊が総崩れになっていってしまう。だからこの先人を切る兵士たちっていうのは必ずもう強力な者たちでなければならない。ところがヨナタンはもうそこに行くということを言ったわけです。もうこれはもう全く無謀としか言いようのないことであったわけです。しかし彼の信仰はどうであったのか。それは6節のところに、おそらく主が我々に味方してくださるだろうというその言葉に現れています。彼がより頼んでいたのは実は人ではなかった。主が我々に味方してくださる、その信仰が彼のうちにあったわけです。しかしこの時におそらくっていうふうに彼は言ってます。ですから決して 100% 大丈夫だという確信ではなかった。しかしそれでも主がこの味方してくださる、そしてそのことが実は多くの人とか少しの人、そういう人数には関係ない、主がお救いになる、彼にはその確信があったということです。ですから彼の信仰っていうのは実はもう行き当たりばったりの信仰ではなくて、もうことが行われるその以前に彼自身は神様により頼むものであったということが分かるのではないかと思います。新約聖書のピリピ人への手紙の2章の13節に、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださる方ですという言葉があります。ですから彼がもうペリシテ人の先人に向かっていくというのは決して無謀なことではない。むしろ信仰に立つときに必ず神様は勝利を与えてくださる、彼はそれを信じていったということであるわけです。ですから私たちも本当に自分自身の卑劣さ、何の力もない、しかしそういうものが実は全能の神を信じる、 そして心の中に確信が与えられるときに非常に思い切った行動に出ることができるようになる。なぜならばその思いを起こさせてくださるのは神であるということを信じて従っていくときに、実は神様の大いなる御業がなされるということを見ることができるわけです。そしてもう一つ大切なことは、その従者であったこの道具持ちの若者、7節を見ると、なんと彼は何でもお心のままになさってください、さあお進みください、私も一緒に参ります、お心のままにと彼はそう告白しているわけです。たった2人です。ヨナタンはもうまさに自分からもう突っ込んでいく。しかしその時にもう一人の若者も、私も一緒に参ります、彼はそう言ったわけです。ですからまさにこれはもう信仰の戦いとしか言いようのないことであったわけです。海辺の数のような大軍の兵隊に向かって二人が出かけていっても 100% それはもう勝ち目のないことであったわけです。そしてその時に、じゃあ父サウルはどうしていたのか。2節のところに、ギブアの外れでミグロにあるザクロの木の下に座っていたと。だから彼は何一つ行動を起こしてはいないわけです。逆にヨナタンはもう 100% 人間の力では勝ち目がない、そういう中にあって彼はもう先頭に立って進んでいく。そしてもう一人の従者、道具持ちの若者も、私も一緒に参ります、もうそのようにして彼らはただ神様を信じて、そして神様の導きに従う、そのようなことをしたわけです。そしてこの時にヨナタンは8節に、我々の姿を表すということを言ってます。自分たちの姿を見せる、隠れているのではないわけです。もう自分たちが敵の前にはっきりと出て、そしてこの姿を表した時に、相手のこのペリシテ人たちのこの言う言葉によって、自分たちのなすことをもうやっていくということが、その後の9節10節のところに出ているわけです。もしこのペリシテ人たちがじっとしてろと言ったら、そのところにとどまっていく。しかし10節のところに、お前たち俺たちのところに登ってこいと言ったら登っていく。そしてこの時にヨナタンが言った言葉は、主が彼らを我々の手に渡されたのだから、これが我々への印だ、彼はそう言ってるわけです。6節のところでは、おそらくだろうというのはですね、まだこれは不確実な状況であった。ところが10節のところに、主が彼らを我々の手に渡された、まだもちろんこの時点では全然戦いは始まってないわけです。でも彼の信仰は言うなれば先取りの信仰だから、信仰っていうのは見たから信じるというのではなくて、見ないで信じる。神様は必ずそのことを成してくださる。ですから私たちにもこうした信仰が必要ではないかと思います。まあよく幻ビジョンということを言います。もう箴言の中にも、幻のない民は滅びるという言葉があるんですけれども、やはり私たちは信仰のビジョンを持つっていうのは非常に重要なことだと思います。主が我々の手にそれを渡してくださった、もう先取りの信仰、それを信じて私たちは祈り、かつまた行動する。11節を見ると、二人はペリシテ人の先人に身を表した。 ぱいあるわけです。他のヘブル人たちはみんな隠れていた。ところがこの二人は身を表した。そして十二節の終わりのところを見ると、ヨナタンが道具持ちに言った言葉があるわけですけれども、私について登ってきなさい、主がイスラエルの手に彼らを渡されたのだとですね、ここでもはっきりと言っているわけです。まだ戦いは始まってはいない。そしてその後どうなったのかというのが15節に出てくるわけです。なんとこのペリシテ人の陣営に恐れが起こる。先人の者とか略奪隊、もう屈強の兵士たちの集まりです。もうそういう者たちが恐れをののく、さらには地は震えてですね、もうある意味地震が起こったような状況ではないかだというふうに思います。何年か前に大阪地震がありました。もう柏原も揺れて、もう隣の家の瓦がもう落ちてですね、自動車に当たったっていうこともあって、もうその時でもやっぱりパッとですね、私は外に出ましたけれども、そんなに大した大きな地震ではなくても、それでもやっぱりびっくりするわけです。まあこのところでもある意味地は震えっていうのは普通の地震ではなくて、やはりもう神様がなされるような非常な恐れが起こるということを私たちは知ることができるのではないかと思います。そしてさらには20節を見るならば、もう剣を持ってなんとペリシテ人たちが同士討ちをし、もうお互いを切り合い大混乱に陥ってしまった。ですからこれは人間の技ではなかったわけです。もう神様がなされた御業であった。その数のほどのペリシテ人を打ち破るってことは 100% 不可能です。しかし神様がなされることは不可能を可能にするということであるわけです。そして私たちはその神様を信じて従っていくのかどうなのか、私たちのこの信仰が問われることではないだろうかと思います。ですからかざしだね、一粒ほどの小さな信仰がもしあるならば、もうそれこそもう大岩に命じて動けといえば動かすことのできるようなですね、大きな力を神様は表してくださり、そして御業を成してくださる、そのことを私たちは知ることができるのではないかと思います。まあサウルはザクロの木の下に座っていて、そしてこの祭司アヒアを呼んで18節見るならば、神の箱を持ってきなさい、ただそういうことを言うだけの信仰でしかなかった。彼は全く神様に従って動くという人ではなかったわけです。しかしヨナタンは全くこのサウルとは違って、もうそれ以前からもちろん神を信じて従って行動するっていう思いが彼のうちにあったと思います。ですから彼が行ったことは決して突拍子のないようなことではなくて、信仰によって彼は行動する。そして彼のその働きっていうのは、ロマ書の8章の28節を見ると、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、全てのことが共に働いて益となることを私たちは知っていますとパウロは言ったわけですけれど、神の計画、決してこれは偶然のことではなくて、神様は必ずイスラエルに敵対しているそのペリシテ人を打ち滅ぼすことができる、要は信仰があるのか否かということであるわけです。バクストン先生は日本の宣教には多くのクリスチャンの数が必要ではない、むしろ少数の聖霊に満たされた人が必要である、そう言われたわけです。数により頼まない。詩篇に出てくるギデオンも そうであったわけです。もう彼は本当にごく少数の人たちを用いて彼も敵に向かっていく、まあ、彼はもともとは臆病な人であったんですけれども、しかし神様との交わり、祈りの中に彼の心の中に力が与えられて、そしてこの勝利のビジョンが与えられていった、まあ、ロマ書の8章の31節に、神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょうというですね、パウロの言葉があります。そして彼もやはり先頭を切って向かっていくっていう人であったと思います。願わくば私たちにもそのような信仰の力、もうヨナタンのように、またギデオンのように、そしてパウロのように、本当に自らが全能の神様を信じて、そしてまた向かっていく、それは一見無謀なようなことに見えたとしても、神が味方であるならば誰も敵することはできない、必ず勝利を与えてくださる、そう信じて私たちは主に従うものとさせていただきたいと思います。